柳下
今井の
ハッシュタグラジオ。
柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は
公正公越のオーライド代表で今井くんが一番輝く場所は先輩に呼ばれた飲み会の場だと思う僕柳下恭平と、
はい、編集とイベントの会社株式会社集い代表で柳下さんが一番輝く場所はこいつをどうにかしてほしいと友達に呼ばれた飲み会だと思う僕今井幸が毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していくポッドキャストプログラムです。
それはね正解です。僕自分で一番輝ける場所は、はい、ややこしい親戚がいる披露宴のテーブルだと思って
ます。あ、確かに
もうどこに放り込んでくれても何とかする自信あるもん、はいはいはい、そこだわ。
僕ちょっと前に、
うん、
後輩の結婚式に出てまして、で京都だったんですけど、
うんうんうん、
彼はその15年間同じ会社に勤めているんですね、うんうんうん、でそこの社長さんがまあスピーチされるんですけど、
うん、
僕初めて聞いたんですけど、
はいはい、
彼はもう仕事は完璧です、
うん、
っていう言い方を社長さんがなさって、うんうん、
やだやだ、その
え
持ち上げておいてから落とし、
あ、いやでも落とさない、うん、まあまあそのなんで、ね、あとは、うん、そうそう、あとはまあその家庭を充実させれば、うん、彼の人生は素晴らしいものになると、まあ、みたいな話だったんですけど、
はいはいはい、
なんか言われたことないな
言われたことないんですか。
ないですね。こいつはすごく優秀だ
うん、
言ったことあるんですけど、
うん、
まあ、それも大体がそのプレッシャーかける目的なので、
あ、その後のパフォーマンスが上がるから、
そうですね、はい、俺が優秀って言ったんだからなっていうのが明確でするので
今井君は自分がどこで一番輝ける場所だと思うんですか。
まあ、でもこう、そうですね、どこだろう、一番でしょ。
一番かな。
まあでもその、どうなんだろう。知らない人、例えばなんかその全員知らない合コンの感じとか、
あ、
多分 できるとは思う。多分死ぬほど疲れるんです
よ。はいはいはい、やりたいかは置いといて。
そうそうそうそ
う。
とか、あ、でも僕はまああれかもしれない。その人を紹介する。
うん、確かに。
だから。そう、集いの未来像の一つにその、
うん、
葬儀屋っていうのがあるんですけど、
うんうんうん、
つまり同世代に向けてビジネスをし続けていくと最後葬儀屋になる説みたいな、催しとかやる、
うん、イベントですよね。
あと、まあ個人的にもしかしたら向いてるかもと思ってるのはそのあれですね、お見合いおじさん的な、
あ、
まあ、その恋愛のくっつけたっていうのは別に実績ないんですけど、
はいはいはい、
でもまあここ合うと思うなみたいなのは割と得意なつもりなので、
うんうんうん、それくっつけて猿ですね。
あ、そうそうですね。
それが視聴パターンなんですね。
はい。というわけで、
はい、
今日も聞いていただいてありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、一つ目のハッシュタグは柳下さんの持ち込みのハッシュタグで、ハッシュタグジョンウィックです。
うん、
これ映画ですね。
はい、はい。あの第4番目
4が公開中
は
いはい、
見ました。
見たことないです。キアヌ・リーブスさん主演の殺し屋の話です、ね、
そうです、はい、引退した殺し屋が、
引退してんだ、
そうそうそう、引退した殺し屋が、まあ、ふとした事件に巻き込まれて、まあ、飼ってた犬が殺されて、
はは、
事故というかギャング
に悪意を持って
悪意を持って、はいはい、でそれはその奥さんの亡くなった奥さんの形見のようなものだったので、それで、まあ、マフィアたちに闇の世界の世界観があるんですよに向かって復讐していくっていう。ただ彼はもうずっと引退を望んでて、でもなんか行きがかり上こうもう鶴瓶落としじゃないけどこうなんか芋づる式にこう、
じゃあその2以降はこうオファーも来たりするんですか。
ね、殺し屋としてカムバックはしてないんですけど、その一回こう引退してたんですよ、
はいはい、
けど犬のことでもう一回その裏の世界に戻ったら、うん、そういえば貸しがあったよねとか、
ほうほう、
裏の世界に戻ってきたらしいねって言って、 歌詞があったよね、あしょうがないなっつって、はいはい、そこから流れて4につながったんですけど、
なるほど、ルローニケンシンみたいですね。
そうかな、まあ引退してますもんね。あれそうですね、引退した、そうですね、
がまた昔歌詞あるよなっつって大久保利通とか訪ねてくる。
確かに。あれルローニケンシンだったのか。
まあでももっと言うと今ジャンプで坂本デイズという引退した殺し屋の漫画をちょうどやってますけど、
メガネ
のちょびひげの、じゃあまあ本人はこうやむにやまれずやってるって感じなんですね。
やむにやまれずです。
なるほど。
で、あのキアノリーブスが弱ってると、もうそれだけでずっと見てられるじゃないですか。ああ頑張れってなるというか、
性別問わず非語欲をくすぐる
方ですね。そうそう、はい、でなんか3までは、うん、あのまあまあ、ずっと4もボロボロなんですけど、うん、3まではなんかね、なんかいつも雨とか濡れてて髪の毛がぺったんこだったんですよ。髪の毛がぺったんこでボロボロだったんですよ。
まだ本当濡れた犬みたいな。
そう、はい、本当にそんな感じ。4はねちょっと髪の毛がちょっとふわふわしてて、そこもいい。けど何にもこれ刺さんないで、
ね、いやあれってでも何ですかね、その、まあ、大人気シリーズじゃないですか、4までできてるぐらい。シリーズ何が新しかったんですかね、カメラワークとかなんですか。
あ、それで言うと、あのカメラワークも含めて、うん、結構新しい格闘シーンは挑戦し続けてるかもしれないですね。今回は今いくつかあったんですけど、ゲーム画面みたいな長回しの上からの俯瞰のアングルでずっと屋内の銃撃戦を描くっていう、
バイオハザードみたいな、
そう、はいはい、っていうのも多分面白かったし、なんかね、あのこれまで 1,2,3 の中でずっと銃でバンバンバンバンやってて、あとなんかガンフー、あの銃を持ちながら格闘するっていう、あのガンフーって言われるアクション、
クンフーのガンバン
とか、そう、
カンフーのガンバン、
うん、ガンフー自体はね結構あのもう20年近く前から多分あるんですよ、はいはいはいはい、ですけど、それがなんかその俯瞰、あのずっとリロードとかするんですよ、
うんうん、
あの弾が切れたらそれをこう新しくリロードしてずっとやってるんですけど、それがずっと染みついてるから、上から見てるシーンで人物とかはちっちゃいんですけど、うん、あ、今これこうやってんだろうなみたいなのが、あのずっと見てきたから勝手に脳内再生されて、うん、よくあの壁際で隠れてたらショットガンで壁打ち抜かれて頭低くしたってあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれもイメージとしてありますよね、うん、だからその知識として持ってるから、ちっちゃな画面でもそれが分かるんですよ、うん、だから勝手に脳内アングルが上でも、うんうんうん、あの普通に横から撮ってる画角で見えるようになるっていう、なんかなかなか面白い、
ね、
あとね長いんですけど、上映時間が2時間半ぐらいあるんですけど、いやちょうど見れた。
へ、2時間半、
なんかあのアクションシーンは特に長いんですけど、これ以上やるとだれるなっていうところでギリギリ終わってる感じ、どれも、うん、いや面白かったですね。ジョン・ウィックをディスってる人の話が聞きたかったですよ。
あ、それ期待していただ
い
て、
うん、いんのかなと思って、
そのつもりで見ますね今度。
でもあれでしょ、まあ4から見ても見れるんですけど、まあ1からネットフリックスとかかな、はいはい、で見れるんで、まあよかったら。
なんかカメラワークで最近聞いた面白い話が、うん、あの今世界最高峰のサッカーリーグってプレミアリーグ、
うんうん、
まあ、結構、ま、前からそうなんですけど、うんうん、まあ、プレミアリーグはリバプールというチームとか、うんうん、マンチェスターユナイテッド、マンチェスターシティとか、うん、います、まあ、日本人だと今遠藤航選手とか冨安選手とかいるんですけど、うんうん、その最近もういかにレベルが高いかってことがなんかインターネットで話し合われてて、
うん、
その時にそのもうスピード感が全然違うよねみたいな意見があって、なんかもうそのスペインのサッカーって、まあ、世界的に言うとすごいんですけど、でももうなんかとろくて見てらんないみたいな発言をしてる人がいて、でそれに対してでもプレミアはカメラがうまいんだよねって言ってて、そのカメラワークでスピーディーに見せてるっていう言い方してて、そのスポーツの盛り上げ方としてカメラワークっていうのは、まあ、それはあるよなと思いつつ、でもそれでスピード感まで表現できてるってすごいことだなと、ちょっと見比べてみようって今思ってるんですけど、
それはあのサッカーだったらピッチの中までカメラ入れないじゃないですか、
はい、
だから周りから打ってるわけですよね。
そうでも ね、スタジアムによって100以上あるんですよね。
あーすごい。じゃあよりと引きでこうパンしながらそれをつなげていって、
そうとか、うん、わかんないです、想像ですけど、下手したらポストとかにも入ってるんですか、ゴールポストとか。
あでもありそう、ネット裏とかには昔からありますもんね、うん、あえじゃあそれあれですね、そのスイッチャーがすごいんでしょうね。
あそうそうそうです、
ね、そんな100台のカメラの画像が 単純に考えて100個モニターがあるでしょ、うん、それをこうリアルでつなげていくわけじゃないですか。
そうですね、
すごいですね。
まあ、だからスイッチャーもすごいし、多分そのスイッチングマニュアルを作った人がすごいんでしょ。また、あ、多分俗人的とは思えないから。
確かに、
あれは AI で結構やってるのかもしれないですね、何らかの
方。 AI もやってそうだって、 GoPro とかの自動編集とかでもある程度できたりしますもんね、はいはいはい、そういう技術あるの。あとなんかピッチのエリアごとにモニターをどう並べるとかそういうのもあるんでしょうね、
はいはい、
スイッチングマシーンのパネルの位置とかで手でやってるところもあると思うんですよ、うん、あの全自動じゃないと思うんだよ なんかそこのだって人間の指が10本しかないから、うん、ピアノってどうやっても10以上の和音は出せないじゃないですか、はい、それと同じようにこうなんかスイッチングのこのパネルも届く範囲がありますよね、
うん、
なんかいきなりこっちから全く反対側とかいけないじゃないですか、
はいはい、
なんかそういうこう順繰りにつなげていくとみたいな、そういうスイッチ
ングの配置とかがね、
うん、そうそうそうそう、確かに。なんか F1 とかももうここそれこそ十何年もですけど、昔僕が中学生ぐらいの時の F1 はやっぱりもうレース場の外側、道路の外側からしか打てなかったけど、はいはいはい、もういつの間にかとっくに CCD カメラがあのフォーミュラのマシーンについて、うん、すごい臨場感ありますよね、うん、なんかあれいつからだったの、気づいたらそうなってたな。
F1 って僕いまだにちょっと正直面白さが分かってないんですけど、
うん、
なんか、まあ、大好きな人多いじゃないですか、
うんうんうん、
まあ、でもそりゃそうだよなと思うのは、その多分ある種世界で最も競技人口の多いスポーツ
なんです、ね、うん、車ってことですか。
そうそうそう、なるほど。運転技術が高い人がすごいっていうことは、
うん、
結構そのみんなわかる。
なるほど、
まあ、今逆に減って日本の場合減ってるかもしれない。
そうかそうかそうか。と言いながらもうなんか F1 のレーシングマシンってもうなんか別物
みたいな。そうだ、だからそこは僕はあんま分かんないんですよね、その今のコーナリングすごいみたいなのが、
はいはいはいはい、
よく分かんなくて。
確かに引きのカメラだとそんなにスピード感なかったりしますもんね、
う
ん、
あ、そうそうそう、うん、まあ、だから生でちょっと見てみたいんですけどね、
はいはいはい、
今年もやってましたけど、
はい、ジョニットの話が全然できなかった、
はい、す
み
ません、
いいんです、
一つ目のハッシュタグはジョンウィックでした。2つ目の発射はですね、僕が持ち込んだもので、ワインの和祭り
です、うん、そうだ、はい、行ってきて行ったんですよね。
そうです、
いいな、あの僕ちょっとどうしても用事が外せなくて行けなかった。
なんか矢沢公園でやみたいな雰囲気になってました
新さんが。
そうそうそう、よくわかりましたそうそう
ちょっともうちょっと、あ、いや京都人のニュアンス聞いてももう文脈が深すぎるからいい。
まあまあ普通に寂しがってましたけど、
うんうん、
いや、そのワインの輪というポッドキャスト、
うんうん、
あの僕らもポッドキャストウィークエンドに出てもらったりとか、うんうん、しんちゃんとよしきさんって2人、
うんうん、
幼なじみ2人でやってて、まあ、ずっとワインの話をしてるんですけども、
うん、
よしきさんのところでワインを買ったりもしています。
うんうん
うん、まあ、これは、まあ、もちろん美味しい、あのめちゃくちゃいいワインをこういい感じに予算に合わせてセレクトして、本当花屋さんみたいな
のがあります。
そうそう、こういう感じで何本みたいな、あ、いくらっていうと、
うん、
そうそう、なんか華やかにしてくれるんです
よ、うんうんうん、
で、まあ、あと吉木さんのお店が今、うん、滋賀県大津市という、
うんうん、
まあ、僕の地元に比較的近いところにあるっていうのがあって、うんうんうん、まあまあもうここ 3,4 年お付き合いがあるんですけど、
うんうん、
2年ぐらいか。でそんなワインの輪がですね、初めて京都で初めて、有料イベントを行いまして、
うんうん、
それがワインの輪祭りっていう、まあ、京都の北山っていうですね、まあ、京都市内では高級住宅街ですね、うんうん、に、南山という焼肉屋さんがあって、
うんうんうん、
そこの、まあ、夜は普通に焼肉営業されると思うんですけど、まあ、日中ちょっと借り切って、地下1階のその店舗と2階のこう、うんうん、2階はなんかねコミュニティキッチンみたいになってて、
うんうん
う
ん、
こう板張りでこう地べたにみんな座って、
うん、
でその横にこうキッチンカウンターがあって、でっていう場所が、まあ、すごいいい感じなんです、ね、
うんうん、
でそのキッチンカウンターの中ではこう京都の名店が、まあ、その日ワインの輪のためだけに集まって、
うんうん、
美味しい料理を作って、でそれをまあひたすらもう会場でいうと20本ぐらい空いてるそのグラスワインだから、
うんうん、
まあ、リクエストするとそれもこう変わる変わるこうワインの結構一家にある皆さんが注いでくださるという、うん、 非常に楽しいイベントをして、うんうんうん、はい、まあ、これに僕はちょっと行ってきたんですけど、
うんうんうん、
12時19時で行われてたんですね、
うん、
で
結構長い、
そうですね、
まあ、5時間か
な、7時間、うん、
入れ替えでしたっけ、
いや入れ替えない、
ああなるほど、いつ来てもいい、
あの、まあ、12時から行こうかなと思ってた
んです、うん、
でまあ、それもその要はその日京都音楽博覧会というくるりも京都イベントやってまして、
うん
うんうん、まあ、その贅沢のはしごをしようかなと思ってた
んです
け
ど、うんうん、
でだからちょっとまあ12時16時ぐらい15時ぐらいにワイノワ行って、その後ちょっと3、40分かけて移動して、くるりが6時からとかな、うんうん、見れたらいいかなと思ってたんですけど、うんうん、起きたら2時でして
え、それは東京で、
滋賀
で、あ、よかった、うん、よかないけど、
滋賀なんですけど、
うん、
実家にいたんですね、
うん、
でもその何度かその久保といううちの京都在住のメンバーから、うん、あの通知が来てまして、
うん、
大丈夫ですかとか、あ、まあ、一応現地でお茶を予定だったんで、
あ、いやいやいやいや、
ね、まあなんか血の気が引くまではいかないというか、うん、別に取材とかじゃないので、
はいはい、
やっちゃった感はやっちゃったなっていう、うん、そうそう、本当やっちまったなっていう気持ちで、
あれ南山まで1時間中かかりますよね、
そう、そうなんですよ、
うん、
でまあちょっとへって感じで行って、
うん、
で結果だからこう誰、まあ本人たち以外はほぼ知り合いがいない、
あ、へ、意外、
まああとは、
はい、ミーツの松尾さんと
か来てたでしょ、松尾さんいらっしゃってて、うん、あのミーツリージョナルという雑誌の編集長ですね、
うんうん、
で松尾さんは僕はその、まあ、同業の先輩、
うんうんうん、矢
野さん同い年ぐらい、
そう
そうですよね、
なんかね結構奈良で仲良くなって、それこそ連絡あの来てました、
そうそう、
で会いたかったっすみたいな感じで言ってくださって、
そうそう、うん、僕松尾さんはお会いするのは 3,4 回目ぐらいなんですけど、うんうんうん、まあ、勝手に縁を感じていて、
うん、
僕は学生時代音楽のイベントやってて、
うん、
それをよく取材してくれていたのが L マガジンという雑誌で、松尾さん当時こう L マガジンの若手というかっていう感じでいらっしゃって、であと彼のアシスタントが僕の友達だったみたいな縁もあって、なんかすごい当時よくしてもらった気分、でも松尾さんその時のことは多分僕のこと覚えてないと思うんですけど、まあでもその後でもなんていうんですかね、同じ編集者になったことで結構こう認知してくださってというか、だからそうなんですよ、結構こうちゃんとご挨拶できたのは良かったんですけど、
うんうんうん、
まあ、でもしんちゃん、よしきさん、うん、松尾さん以上だったんですよ、
うん、
僕の、
へえ、意外、うん、まあでもあの新しい京都の人たちと知り合えてよかったですね、
そうなんですよ、で あとごめんなさい、もう一人、
うん、
僕が結構ヤンさんも一緒に行った V プラスという
V プラス、はいはい、
高田の馬場の美味しい、
うん、ワインのね、
そうですね、
うん、
ビストロかな一応、
うんうん、
で、V プラスの店主の西山さんも、
うん、
3連休の、
うん、
中日に店を閉めて大ファンなんですよ、ワインのワン、
そうなんですね、そうそうそう、なるほどなるほど、
行くっしょっつって、
うん、
その書き入れ時に店を臨時休業ですってしていらっしゃって、うん、まあそういう方とまあ会えたのよかったんですけど、
うんうんうん、
そう、あの、いや、それでね、なんだっけ、あ、そうそう、でもやっぱそのすっごい楽しかったし美味しかったし、
うん、
あとね、やっぱなんだろう、ナチュール好き、まあ、ナチュラルワインを、
うん、
あの中心に扱うポッドキャストなんで、
うん、
それが好きな人が集まってるんですけど、あのね、5年前の僕なら、
うん、
開けるなりキビスを返していたぐらい、
うん、
おしゃれでした
なんか最近その話したな、おしゃれ、何が逃げたっけ、
あ、
記憶ですみたいな、
そうそう、うん、まだ怖いっていうのがあって
そんなにおしゃれだったんですね。
そう、あの、ちょっとままならない装備で行ってたら危なかった。
どんな装備なの、ままならない装備って。 T シャツ短パンみたいな。
そうそうそうそう、
いいじゃないの。
いいんですけど、
うん、
なんかやっぱ気のいい場所というか、
うん、
そのお客さんも含めてね、
うん、
なんか大人、すっごい大人だし、みんな、
はいはいはい、
僕で若い方全然、
うんうん、
だし、あのおしゃれでこう成熟した、
うん、
ワインのように成熟した方
言うと思った今
だからこうめちゃくちゃみんな酔っ払ってるけど乱れる人はいない。
あ、なるほどね、
うん、あ、しかも僕だからもう行ったの5時とかなんで、
うん、なんでもうちょっと早く行けるでしょ、2時の歌だったら、
まあ、まあ、うん、ちょっと、
え、5時でもう終わりかけじゃないですか。
でも7時まで、
まあ
そうそう、あの起きてちょっと スイカゲームとかやってたんで。
何を？スイカゲームって何ですか？
後で教えてあげ
る。ありがとうございます。
今世界的に流行ってる。
うん。
多分この1ヶ月で100万本ぐらい売れた。
うん。
パズルゲームがあるんです
よ。プラットフォームは？
ニンテンドースイッチ。
あ、スイッチ。あ、わかった。うん。なんか、あ、違うかも。引っ越しのゲームじゃないですよ、ね。
あ、違います。あ、違う。フルーツを落としていく落ち物パズルなんですけど。
それさ、やらなくてよくない今。
いや、そうなんです。でもなんか、そういうのありません？
もっと言うと、移動の時にできない、それ。
あ、そうそう、そうなんですけど。
うん。
でもそういうのありません？
ないよ。ないよ。うわーってなるよ。もしそうなったら。もうすぐ行く。もうそんな装備なんか気にせず行く。
あ、まだ5時頃だったんで、もう皆さん結構こうベロベロっていうか、
うん、
中だったんですけど、
うん、
でも、こう、そこで知り合ったというか、うん、お話してくださった方々には、一応その、僕も布教活動というか、
うん、あ、ポッドキャストの、ハッシュタグラジオの。
そうです、やってましてっていう話で言いまして、あ、お聞きになったことないですか、うん、みたいな。
逆に。
何度かワイノアにも、でも言及されてますけど、っていう話をして。
ワイノア僕ちょいちょい聞いてるけど、言ってくれてましたっけ今井くんのこと？
いや、てかまあ、
ハッシュタグラジオのこと。
うん、とか、ちょこちょこ。
はい、聞いてみよう。
いや、めちゃくちゃでもいいイベントで、なんかもう、2人を見てる感じなんだろう、うん、超楽しあしいけど、うん、超大変
まあでしょうね。そうそうそう、
150、200ぐらい入ってたっぽい。
すごいな。
しかもだから北海道とかからいらしてるんですよ。
いやー、すごいファンがいるな。
そうで、北海道から来た人もなんか、うん、お知り合い、あ、北海道とドイツから来た人、
うん、
でその人たちも別になんかその僕らみたいな、例えばこう、うん、ある人も友達リアルの、うん、であればまだしも、
うん、
その全然知らない人なんです。
あ、
そあ、でポッドキャストネーム聞いたら、あ、いただいたことあるかもぐらいの
方が、あ、なるほど、
だからそれがこうなんていうんですかね、こっちは認知してない強いファンがいるってすごいことですよね。
すごいですよ。だってなんだ、ハッシュタグラジオ祭りやったらさ、
はい、
2人だよ多分来るの。
いや、そうですね、
だって僕らの友達なんて来ないじゃん。
そうですね。
まあ、いつでも会えるし。
ああ、そうそうそう。それはありますね。
あと、コンテンツが何もない。
ああ、そうそう、ワイン
とか。ワインとかさ。
なんか、もしやる場合、ワインのは来てもらいましょう。
そうだ。乗っかればいいんだ。
あと、なんか、発酵中とか、カレー産兄弟。
あ、乗っかればいいんだ。
そうですね。
そういうところに、スリップストリームに入ればいいんだ。うん、まあ、でも、その、遅れたことを、まあ、多少どうなのって言ったけど、行かないよりはいいですよ。
ああ、そうですね、
僕だって行けなかったもん。
そうですね、
結構調整していこうと思ったので、
はい、いやー、素晴らしかったです、ね、めちゃくちゃ美味しかった、
うん、いいな、はい、あの音楽祭も行けたんですか？
あ、
都音楽祭も、
京都の学ラン会は結局その日は行けなくて、日月でやってたんですよ、
うんうんうん、
で月曜は僕後輩の結婚式だったんで、
うん、
それに出た後スーツで行きました、一人で。
まあでもそうですね、
くるりだけ見れた。
あ、よかったですね、うん、それは5時について移動も考えたらもう
無理です。
6時からの演奏はもう終わってますよね。まあしょうがないですね。
クルリも素晴らしかったですね。
いいなあの感じ。
はい、というわけで、はい、今日2つ目のハッシュタグはワインの和祭りでした。
はい、
はい、では3つ目です。3つ目のハッシュタグは、スタッフから事前にもらったここ1週間のトレンド入りハッシュタグリストを見ながら進めてまいります
。はい、
どう開きました。あれ、あ、はい、うん、では4つ読みます。
はい、
1つ目、ハッシュタグスポーツの日。
うーん、
2つ目、ハッシュタグ世界不思議発見。
あ、
3つ目、ハッシュタグ 原監督解任。
へ、
4つ目、ハッシュタグ WEU。
へ、はい、なんで今、
うん、スポーツの日。10月の第2月曜日はスポーツの日でした。もともとは東京オリンピックが開催された10月10日が体育の日として国民の祝日になっていた。これは1964年の話、
うんうんうん、
のですが、2000年から移動、祝日になり、2020年に現在の名称に改称されています、
うんうん、
さて柳下さんはスポーツ観戦にあまり興味がないことがなんとなく伝わってきておりますが、
うん、
よろしければその理由をお聞かせください。
あれ、僕スポーツ観戦そんな興味ないように見えます？
まあそうですね、あんまり
でもだってあれだよ、その3番目のさ、はい、原監督って噛むね原監督解任さ、はいはい、あ、立浪続投はなかったのにって思ったぐらいには
なるほど、
知ってますよ、中日のね、はいはい、立浪監督が続投したじゃないですか、はい、負けたのに、最下位だったのに、はいはい、でもそれでいいって思うぐらいにはスポーツ別に嫌いじゃない。なるほど、
今年4位、
ね、そうですよね。で最下位の中日ドラゴンズが続投したわけですから、うん、ぐらいには別に興味あります
よ。なるほどね。
興味ないのかな、なんでだろう、出てました、
特別持ってるわけではないぐらい、うん、柳澤さんこう、
うん、
昨日の巨人阪神戦見たとか、
あ、
今日も大谷打ったねとか、
ないかも、
また三笘が決めたねとか、
うん、ああ確かにないかも、うん、
金メダル取ったね、ない、
一切ないわ、うん、ただ今井君でも誰でもなんですけど、はい、ちょっと神宮球場行ってなんか、はい、あの大学野球見に行こうよとか言われたら、はいはい、いいねってなる、はいはい、からそれはそうか、能動的興味ではないってことか、
そうですね、うん、じゃあ2つ目、ハッシュタグ世界不思議発見、
あ、終わっちゃいましたね。
TBS は、今月3日気候クイズ番組世界不思議発見のレギュラー放送を、来年3月で終了すると発表しました、
うんうんうん、
4月以降は特番として放送していくとのことです、
うんうんうん、
世界不思議発見はなんとなくみんなの共通了解になっている、しかしものすごいファンが多いかと言われればそうでもない稀有な番組だったなと AD の私は思っております、
うん、
お二人はこの番組に関する思い出をお持ちですか、またもしミステリーハンターになったら行ってみたい国はどこですか、
うん、いやすごいですね、あ、質問に先に答えると、、
はい、
ミステリーハンターになったら行ってみたい国か、モロッコ、
おほほ、
いや違う、ケニア、
あ、南極かな、
あ、南極ね、
なんか仕事ならこう行ける、行くの大変すぎるから、
僕もその観点で選びましたあの治安がとか、
はいはい、
インフラがみたいな時になんか仕事で行けるなら、あと通訳が、
あ、確かに
の人がとかで、自分の遠い言語のところ、うん、ケニアで一番話されてる日本語って何か知ってます？
え、
それは ETC カードが挿入されてませんらしいのよ。
聞いたことある、めっちゃ受けるでしょ。
そうらしいね。で、なんか挨拶だと思ってる人もいるらしくて、
あ、
日本から来ましたって言うと ETC カードがって言われるぐらいっていうの聞いたことあるけど、実際そうなのかちょっと知りたいなと思って、ね、
あのあれでしょ、つまり日本から、
そう、
トヨタのピックアップ中古車が向こうで走ってて、
うんうんうん、
で ETC カードが入ってないからずっと叫び続けてるって、
うん、そうそうそう、あのエンジンかけるたびに言われるから、うん、あ、日本の車は挨拶してくれるんだみたいに思ってるらしい。
僕すごい好きなアフリカ、
うん、
揚げ足雑学、
うん、揚げ足雑学、はい、うん、
あの、お母さんと一緒の、
うん、
ドレミファドーナツっていうシリーズ、
ほうほうほう、
これは、ミドとファドとネッシーとソラオという、あ、まあ、全員動物、
聞いたことある、うんうん、
でみんなその違う言語で挨拶する、
へえ、
こんにちは、チャオ、ハロー、うん、みたいな、
うんうん、
でこのソラオく
ん
がゴリラの、
うん、
ジャンボって言うんですよ。
うん、
でそのスワヒリ語圏にいるゴリラは、
うん、
マウンテンゴリラしかいないらしくて、
だから彼は
そう、あれは NHK がワシントン条約違反をしてるっていう話が僕はすごい好きです
ね。ああ、なるほど、揚げ足トリビアっていうジャンルがあるんですね。
そうそうそう、
なるほどなるほど、はい、まあ、最近聞いたさ、
はいはい、
トリビア思い出したよ。あ、でもこれごめん、文脈つながんねえな。あの世界各国に公式ボランティアダース・ベイダーがいるらしいぜ。
公式、面白い、
うん、
あ、でもそれ聞いたことある。
あります？
あのこれたまたまなんですけど、うん、僕なぜそれ聞いたかっていうと、
うん、
ドコモの CM に、
あ、そうそうそうそう、
出たことあるじゃないですか、
うんうん、
であれに僕そのくるりの岸田さんが出てる。
あ、そっか、
そう、ね、うん、マネージャーさんにそれ聞いたことある、
うんうん、
あれ本物、半分本物やね
みな、よく詳しい。なんか元々、うん、ずっとダース・ベイダーが好きで、
はいはい、
そのダース・ベイダーのコスプレとかをしてたらしいんですよ、うん、そしたらそれがネットで見つかって、はい、ルーカスフィルムなのか分かんないけど、うん、公式から一式送られてきたんで ボランティアとして、は
い、で体格がいいってことだ。
そう、多分結構高いもんね。
190とか必要なんじゃん。
そうそう、多分だと思う。で、結婚式の余興みたいなのは出れるらしいんですよ。予定が合えば、公式出すみたいな。で、
それは、呼ぶ人はディズニーにお金払う、うん、
いや、だからお金取っちゃいけないのよ。ダース・ベイダーにだからボランティアなんですけど、でなんでドコモの CM 出れたかっていうと、その人ドコモの社員らしいのよ。っていうこともありっていう噂。
面白い。
でね、ストームトゥルーパー、はいはい、あの白い3人、はいはい、3人ついてくるらしいよ。つまりその、
ね、
ダース・ベイダー1人だと様にならないじゃん、はいはい、3人ちゃんと白い兵隊がついてくるっていうのまで含めて、だから4人の予定が合えば、
なるほど、
もしかしたら呼べば来てくれるかもしれないっていう、
あの曲とともに。
そうそうそう、
結婚式どう落とすか。
まあ結婚式はあれだけど、例えば忘年会とかも来てくるかもしれないし、
はいはい、
というね、不思議発見ね、
はい、
いや野々村誠さん、誠くんこと野々村誠さんは本当にすごいとか、いや毎回ちゃんと偏差値を一定に保ってくれるというか、
すごい、やっぱこう特定の番組に出続けてる人、
うん、
なんか僕前伝統芸能界の人に言われて、
うんうん、
あの人は化け物だって言われるまで、うん、この人が化け物だと認識できなかった山瀬まみさん、
あ、彼女もすごいですね。
試して合点で立川志の輔の向こうに座って、その一番近いとこでバカをやり、
うんうん、
で片やその長らく新婚さんいらっしゃいで、うん、桂文枝の横に座ってフォローをし続けるという異様な IQ だって言われて
しまって、結構クイズ番組とかでも回答率高いですもんね。
そうですね、
すごいよな、はい、いや古典芸能みたいなもんですもんね。
そうそう、
もう水戸黄門みたいなもんですよね。はい、ごめんなさい、3番目ね、
はい、ハッシュタグ原監督解任、
うん、
巨人の原辰徳監督が10月4日の今季最終戦後のセレモニーで辞任を表明しました。
うん、
後任には巨人のヘッド兼バッテリーコーチを務める阿部慎之助氏が着任することが発表されています。うん、巨人の監督は生え抜きのレジェンドが代々着任することでよく知られています。お二人は経営者という監督とも似た立場の責務を負っておられますが、もし自分の後任をつけるならばどのような人に後を継いでほしいですか。
いやー面白いな、これだからあれだよね、長友、これを書いた AD の長友くんに伝えたいとしたら、
はい、
現場監督と経営ってまたちょっと違うよね。
そうね、まあ、つまりだからプロ野球の場合、うん、僕らの仕事は GM に近い。
そうそうそうそう、はい、でその会社がスタープレイヤーを置いて社長の顔で何かやった方が良ければ多分レジェンドプレイヤーを置いた方がいいんだけど、うんうん、なんかゼネラルマネージャーとかは言ったら別に誰か知らなくてもいいわけですもんね、はい、だからショービジネスならではのやっぱり采配ですよね、うんうん、だから辰浪の話ばっかりしてるけどがやっぱり最下位でも監督ってまあいっかって思っちゃうな、うん、中日が勝てないのは別にここ何年かの話じゃないから、まあまあ辰浪ならいっかって思わせる何かが多分この野球にとっては大事というか、
はいはい、
まあ、勝つのも大事なんですけど、はいはい、もちろん
納得感、
日ハムとかやっぱその辺すごいですもんね、
はいはい、
ちゃんと勝って新しい球場も盛り上がって、うん、から代表とうちの会社の場合は別になんか顔と名前で売るじゃなくて、
うんうん、
でも次の時代は多少攻めが得意な人かな、守りだけだとちょっと次はしんどくなる気がするので、多少攻めも強い、
うんうん、
でも基本は守りが上手い人な気がします、うんかな。今井君はまだ別に次のとかって考えなくてもね。
だし、まあ、むちゃくちゃ俗人的な会社なわけ、
うんうん、
答えになってないですけど、
うん、
いないんじゃないです
かね。ああ、なるほど。
つまり、その、まだまだこう、看板が必要な会社ではあるが、
うんうん、
僕の代わりになんか看板ができる子がいたとして、うん、その子が、その看板を継ぎたいかって言ったらそうではない
。ああ、でもそれは集いに限らずそうかもしれないですね、うん、自分でできんなら自分でやるよ、
あ、そうそうそうそう、
が能力として求められるけど、じゃそれが2代目でやる、まあでも何かのプラットフォームに乗っかってやれるから広がることもあったりするから、
まあ、そうですね、あとはまあだから シミュレーションとしては僕がもしこう死の病とかにかかった時にどうすかね。まあ別に自分より優秀な人であればいいんですけど、自分より優秀ないいやつ、
なんか優秀者が経営なのか企画なのかみたいなのもありますしね。まあ、ね、まあ、まだ分からんね、
はい、それでも弊社の採用方針は僕より優秀な、
は
い、4つ目、ハッシュタグ WiiU、
うん、
2012年に任天堂から発売された据え置き型ゲーム機、うん、WiiU のオンラインサービスが2024年4月に、終了となることが発表されました。
そういうことか。
高校時代、初代スプラトゥーンのオンラインプレイに熱中した AD の私としては、うん、時の流れとはいえ、一抹の寂しさが込み上げてきます、
うん。
世の中、数多くのサービスが生まれては終了していきますが、特にオンラインゲームなどでサービス終了が悲しかったものがお二人にはありますか？
ないかもな
あ。でもまあ、その終わっちゃって寂しいシリーズとかあります。
ああなるほど、続編が出ないってことか。
そう、だから今度13年ぶりに出るのは風来の試練、
うん、うんうん、ああそうなんですか。
そう、1月に出るんですけど、
うん、
ゲームの場合、
うん、
オンラインゲームになっちゃったことでいわゆる課金が必要になり、うんうん、やっぱ課金が必要なゲームで面白さを追求するって多分なかなか難しいんですけど、
まあ、課金があると長くやってほしい
が
マネタイズになりますもんね。
で、なんでプロ野球チームを作ろうっていうゲームが大好きですけど、うん、野球の経営をやる、まあ、まさにさっき言った GM をやるゲーム、
うんうんうん、
それはちょっともう多分できない、作られないので寂しいなと思いますね。
なんか僕オンラインゲームをあまりやってないんだよな。
そうですね、オンラインサービスで言うと最近はやっぱゼンリーがなくなるのはちょっと寂しい、う
ん、あえゼンリーってとっくになくなってなかったっけ。
1年前ぐらいじゃん。
ああ、そうですよね。うんうんうん。
そう、あの位置情報を共有できる、
うんうん。
フェスとかすごい便利だった。
あれってそのメッセンジャーの位置情報よりも精度高いんですか？
メッセンジャーの位置情報と一緒ですね。ただ、うん、ゼンリーは割と常時共有。
友達
と。だから近くにいると通知が来たり。
ああ、なるほど。
僕、佐伯ポインティと同じビルにいることでずっと一緒にいたことになったことがありました。後で気づいた。位置情報的には被るじゃないですか。
確かに縦ですもんね。
そうそうそう、うん、で、あれいなかった、でもここにもいないって思って、あ、これ上にいんのかっていうことがありました。
あ、そういうアプリか。なるほど。なんか旅行の時とか使ったりしましたけど。
あ、そうそう、旅行とかは、うん、めっちゃ便利。その、
うん、
集合だから一旦解散、いろんな一旦解散にとても便利ですね。さすがに四六時中オンにしとくのはちょっと恥ずかしかった。なんか嫌だったんだ。
そうですね、だからあの僕メッセンジャーの位置情報共有で多分こと足りて、
うん、
それなんか新宿で何時みたいな約束の時にすごい便利だからなんですけど、はいはい、オンラインゲームか。なんかやっぱスタンダーローンのなんていうかな、ノードに落とすゲームの方がなんかパッケージとして面白いこと多い気がして。
そうですね、
まあ、オンラインゲーム否定はしないんだけどな。
なんかでも何度かやろうとしたけど、いや僕田舎じゃなかったらやってたなってものがたくさんあるんですよね。その例えば、FM ラジオが全然入んなかったんで、
うん、
部屋で、あ、うん、AM も、
うん、山あいだから
山あいでもないんですけど、ね、なんかその僕の部屋がダメだったんで、
ああありますね、そういうの。
そうだからこれも入ってたら多分全然人生違ったなとか。
あのなんか別に針金とかでアンテナ作れますけどね。
そうなんですよね、多分今思うとね。そうあそう、オンラインゲームも、
うん、
最初に、世に普及しているゲームで最初に、あ、ゲーム機で最初にオンライン対応したのはドリームキャストだと思うんですけど。
ですね、懐かしい。
ドリームキャストでファンタシスターオンラインっていうゲームがすごい流行って、でなんか分かんないけど面白そうってやりたかったんですけど、うんうん、結局その家に回線引いてもらえなかった。あと、プレステ2かな、ファイナルファンタジー11、
うん、
が、まあでも日本の多分オンラインゲームのね、こう勃興はあそこじゃないかな。
なるほど、
はい、まあ、いろいろあります。FF は今14もすごく面白いみたいです。
14、
はい、
そんなにいってんのか。
ドラクエも 10がオンライン。
あ、そうなんですね。
うん、ドラクエ次12。
12なんですね。いやー、ドラクエももう追いつかなくなっちゃったな。
ドラクエでも、あ、すげえそれますけど、杉山浩一先生が亡くなられたので、
うんうんうんうん、
つまり、杉山さん抜きのドラクエが初めて。
うん。
まあ、Wii U、僕も持ってた。
そうですね。なんか、なんで今 Wii U と思ったらそういうことだったのか。Wii U も僕オンラインで全然やってなかった。
あ、
基本的にカートリッジというかパッケージでやってたから。
僕 2,3 人にスプラトゥーン買わせました。
ああ、そうか、スプラトゥーンオンラインか。確かに。
そう。
対戦ですもんね。はい。
はい、
あ、選ぶのか。
スポーツの日、世界不思議発見、
はい、
原監督解任、
うん、
Wii U はありますね。皆さん、今週のウィークリーハッシュタグは。
Wii U で。
はい。というわけで、今週は Wii U でした。はい、では4つ目のハッシュタグです。これは、番組に寄せられたお便り、あるいは、スタッフが寄せたものの中から僕がランダムに選びます。ガサゴサガサゴサ。柳瀬さん、今井さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞いてます。お便りですね、
はい、
9月は残暑厳しい日が続きましたが、最近は日差しが強いのに風は涼しくて秋の始まりを感じています。
うん、
風には炎天下の熱風、磯の香りを運ぶ海辺の風など、季節や場所によっていろんな表情があると思います。お二人はどんな風が好きですか？
うん、
私は台風接近前のなんとなく不穏な雰囲気の風がちょっと好きです。これからも応援しています。ポッドキャストネームベアさん、ひらがなでベア、
あれ、ベアさん前もお便りいただいた気がしますね。
はい、
嬉しいな。
ありがとう。ハッシュタグはなんで風。
風っていいですよね。
風の時代の話か。
僕は、
うん、
例えば山形の、
はいはい、
山形じゃないや、山梨にしよう、うんうん、山梨のぶどう畑とかでちょっと高台に登ると、
はい、
甲府とかね、こう乾いた風が吹き上がってくるような感じの、
うんうんうん、
なんか不穏な音がしますね。これ
入ってないんじゃない
かな、収録されてるのかな、
うん。あ、石焼き芋だ。
あ、石焼き芋これ、
はい、
え、ちょっと買ってくる。まあいいか。ほわんほわんって聞こえるけど、まあいいや。はい、
はい、
あの吹き上がってくるような感じの乾いた風があるんですけど、その風好きです。
うん、
うん、なんか爽やかな。ちょっと石焼き芋ちょっと見て、一回見なこれ。うん、食べながらやります？食べながらできないか。
そうですね。あの今編集上は時間が吹っ飛んでると思いますが、
うん、
石焼き芋買ってきました。
はい、
まさに今ちょうど目の前でした
ね。なんかずっとこれマイク拾ってるか分かんないけど、
はい、
不穏なサイレン音みたいなのしてましたよね。
そうですね。僕らあのヘッドホンしてるから余計ちょっと分からなくて、本当真ん前でしたね。
真ん前だった。パッと出たらパッといたね。
はい、
石焼き芋、
皆さんが買ってくれました。
うん、全部柔らかいってたね。
はい、というわけで、
なんだっけ、風風。
はい、
あの好きな風は
病気じゃないかってね。
うん、うん、
あ、安さだから、その吹き上がってくる夏の風ってことですか？
夏ですね。なんかカラッとした乾いた風も、今石焼き物しか考えないんだけど、乾いた風ってなんか本当爽やかな気持ちになりますよね。空気が入れ替わる感じのあの風。
うん、
うん、かな。海風とかもいいけど、やっぱ山の風は好きだな。
はいはい。
うん、
でも風気持ちで、なんかちょっと少し前にロスに行った、
うん、またロス風吹かせやがったな。
その風が気持ちいいですね。やっぱでもそれは乾いていて、
うん、ごめんごめん、ロサンゼルスに行ったこともう1年ぐらい喋れるね。
ぜひあの皆さんにも感じていただきたい。
なるほどね。
いやでもなんだろう、まあ、ベタベタしないってもあるし、寒くもないんだな。だから風の適温っていうのがあるんだと思う。
確かに風が吹いてる時点でちょっと体感温度下がりますもんね。
そうです、そうです。
だからある程度の暖かさというか気温がないと寒ってなるわけだもんね。
だからもう今 東京は夜20度ってきて
ます
けど、うんうんうん、やっぱ風吹くとちょっともう肌寒いっていう状況になるので、うん、まあ、22、3度とかで風が吹くと一番、うん、
いやー、ベアさんのこのどんな風が好きですかって素晴らしいな。
あとでもその、うん、好きなタイミングで風を起こす方法では、
ほう、
扇風機もいらない、
うん、
僕の中ではバイクに乗る。
ああ、なるほどね。
バイクに乗ると好きな強さの風に自分で調節できるのがある。
なるほど。
やっぱバイクで感じる風は気持ちいいですね。調整できるというところも含めて、う
ん、夏でも、
夏でも、でもやっぱよく言われるんですけど、バイクって一つ先の季節の格好をしないと寒い、うん、だから、うん、今もう東京20度ぐらいですけど、
うん、
バイク乗ってる人はダウン着てる。
確かに。なんかずっと肘と膝だけはなんかプロテクターもらったな、バイク乗った時
に。
めんどくさいけどつけなかったけど、
はい、
何乗りたいですか？でかいの？
いや、
SR、
都内を、はい、SR 昔乗ってたんですけど、うん、今はその125って高速乗れないけど、
うん、
そんなに車検いらない、
うんうんうん、
税金安い、
うん、
バイクのクラスだ、
うん、
そこにそのカブが、
え、あ、ありますね、
一番いいやつみたいな、
ありますね、二人乗りのカブですね、
そうそうそう、二、うん、人乗りもできる、
うん、
あれちょっといいなって
思う、うんうん、
でなんかこれもちょっと発想として大丈夫かと思ったけど、うん、僕が今感じてるバイクのメリットとか、
うん、
酒を飲まない、
ああ、いや、バイクで来ちゃったんで、
そう、まあ別に人に対して断る、まあそれはもう多分ね、僕がそう言っても僕の飲む人大体じゃあ置いてけよ
っていう確かにそうだね、
そうそうそう、そりゃそうですけど、あの、自分で一人で飲まない、
おお、
だからそのやっぱちょっとこう晩ご飯行ったりした時、一、うん、人だとこう一杯飲んで、それ絶対に効率を下げてる、その後の仕事の分かってるんです、そんなこと。
いや、
うん、でも蕎麦屋に行って、うん、寒い日に蕎麦屋に入って、うん、蕎麦焼酎があるってなったら、うん、ちょっと温めた降りていいか支えてる。でもバイクがあると絶対飲まないから、
なるほど、ね、バイク乗って冬移動するとこは厭わないんですね、全然。
あ、それ僕ね割と大丈夫、好きなぐらい、元旦から僕雪降る
な、うん、なんかそれこけたやつでしょ
そうそうそう、
移動して
京都まで滋賀から行ってました。
いや、バイクじゃないや、あの、酒ちゃんと飲むの、酒好きなんですね、えらい。そのバーとかには行ったら酒のもちろん飲むんだけど、普段飯食う時
に、あ、もう確かに柳さんそうですね、うん、
実はそんな飲まないんだよ
ね、飲めるけど、そうですね、その好んで飲むほど好きか、
そうそう、まあもちろん味は好きなんだけど、
うん、確かに
意外に飲まない、飲もうって思う時は飲むんだけど、
はい、まあ、でもツールですよね、朝、ね。
かもしれない。まあ、
目的
ではないかも。飯食うときは割と飯食っちゃう。うん、で、はいはい、もちろんお酒とペアリングがあるようなコースだったら、もちろん楽しむけど、
はい
は
い、
普段は食事は食事なの。風の話。
はい。
なんか夏の炎天下の熱風とか、
お、好きな、
書いてありましたけど、このお便りの中に。
はい。
なんか風。
ちょっとこの間、ラスベガス。
西海岸を攻めてくるじゃない。
今年のラスベガスは記録的猛暑、
はいはいはい、なんで去年行ったことない、初めて行ってるのに今年のってまあいや、うん、
だからそのデスバレーという砂漠地帯がラスベガスから 1,2 時間の場所にあって、それは、全米一暑い場所、うん、でそこにその60度とかな、
60度、
でも結構信じられないもん、50は超えて、
あ、すごいですね、
そうそう、でそこにだからその怖いもの見たさで行く人が現れるぐらいの記録的
な、うん、
でそのラスベガスの街全体も多分40度とか、
日陰も結構暑いんですか、
日陰でも暑いですが、うん、まあ日本の日陰よりは涼
しい、はいはいはい、カラッとしてる、
うん、そうそう、まあ、40度超えても、うん、日本の夏の暑い、
うん、
深い度は高いって思う、うんうん、
すごいな。 50度とか、まあ、もし60度でしたら60度ってどんな、死んじゃうよね、そのまま立ったら。
そうそうそう、普通にそうだった
。そうよね。なんか日本の夏の暑さの体に来るダメージと違うダメージなんだろう。
はいはい、
なんか体力を奪っていくんじゃなくて、なんか刺しに来るような感じの暑さなの。
うんうんうん。あ、ごめんなさい、日中54度。
いや、でもすごいね。
真夜中でも50度。
なんてこった。
砂漠の真夜中でもそんなに下がんない。
土とか、土じゃない、砂とかすごいことになってるんですよね、うん。それこそ焼き芋できそうだね。
確かに。
埋めておくだけで。
はい。というわけで、ベアさんにいただいた、うん、リクエストは、ハッシュタグ風でした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、10月20日公開の分ですが、柳下さん何か告知等ございますか？
焼き芋屋さんで、
はい、
巻き替えますね。
あ、ね。
だから近くキャンプとかがある人は、焼き芋屋さんが来たら一回捕まえて交渉すれば売ってくれると思うんだよね。まあ、
夕方とかなら、
うん、
売ってくれる。あの、でも僕ね、ちょっとさっき会話盛り上げようと思って、
うん、
巻きとかもたくさん積んであったから、ケンプラに、
うんうん、
これやっぱ一年中乾かしてるんですかって割といい質問したって。
そうかこんなホームセンターで買ったんでしょって思って、僕
あ、これ買えんだよって言われて、知ってる。
いい質問かな。まあ、なので
確かに、
はい、
まあ、でも覚えとくといい。そのなんだろう、僕イベントやるときって、
うん、
必ず近くの商店を回る、
うんほうほうほう、
コンビニとか、
うんうんうん、
一番近いホームセンターどことか、
あ、何か緊急の時に、
そうそう、ってこと、何が売ってるかを把握しとく、うん、100均がどこにある、
うんうん、
そう、それはある。そういう意味でも焼き芋さんを捕まえると、
うん、
買える、
知っておくと、そうそう、何かの時 に、
うん、
それぐらいです、僕の告知は。
柳下今井のハッシュタグラジオは各週金曜日に Spotify、Amazon Music、Apple Podcast で更新しています。フォローがまだの方はぜひフォローをお願いします。更新情報は番組の Twitter アカウントと Instagram でもお知らせしています。Twitter または Instagram で柳下今井のハッシュタグラジオ検索してもらえればアカウントが出てきます。こちらもぜひフォローをお願いします。そして番組では聞いてくださっている皆様からのハッシュタグおよび感想も募集しています。概要欄に記載のお便りフォームから柳下さんと僕に話してほしいテーマや単語、感想だけでも嬉しいのでお願いします。はい、
はい、
本日のハッシュタグラジオは以上です。いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。柳下
今井の
ハッシュタグラジオでした。